中島敦史、三月期、第三回。朗読、池田秀夫。遠さんはじめ一行は、息を呑んで、総中の声の語る不思議に聞き入っていた。声は続けて言う。他でもない。自分は元来、詩人として名をなすつもりでいた。しかも行未だならざるにこの運命に立ち至った。かつて作るところの詩数百編、元よりまだ世に行われておらぬ。遺構の所在ももはやわからなくなっていよう。ところで、そのうち今もなお希少せるものが数十ある。これを、我がために伝録していただきたいのだ。何もこれによって一人前の詩人面をしたいのではない。作の構説は知らず、とにかく三を破り心を狂わせてまで自分が生涯それに執着したところのものを一部なりとも後代に伝えないでは死んでも死にきれないのだ。遠さんは部下に命じ、筆を取って総中の声に従って書き取らせた。李朝の声は草むらの中から朗朗と響いた。長短およそ30編、拡張項が異種択一、一読して作者の才の非凡を思わせるものばかりである。しかし、遠さんは感嘆しながらも漠然と次のように感じていた。なるほど。作者の素質が第一流に属するものであることは疑いない。しかし、このままでは、第一流の作品となるのには、どこか非常に微妙な点において欠けるところがあるのではないかと。九首を吐き終わった李朝の声は、突然調子を変え、自らをあざけるがごとくに、恥ずかしいことだが、今でも、こんな浅ましい身となり果てた今でも、俺は、俺の詩集が長安風流人士の机の上に置かれている様を夢に見ることがあるのだ。岩窟の中に横たわって見る夢にだよ。笑ってくれ。詩人になり損なって虎になった哀れな男を。遠さんは、昔の青年李朝の自嘲癖を思い出しながら悲しく聞いていた。そうだ、お笑い草ついでに今の思いを即席の詩に述べてみようか。この虎の中にまだかつての李朝が生きている印に。遠さんはまた狩りに命じてこれを書き取らせた。その詩に言う。たまたま教室により種類となる。再観愛よって逃るべからず。今日はそうが誰かあえて適せんや。当時は成績ともに空いたかかりき。我は法王のもとに異物となれども、君は用に乗りて帰省郷なり。この夕べ、慶山名月に対し、嘲笑をなさずして、ただ功をなすのみ。